ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。弾みが少しついてきましてね、朝日新聞のことを書き始めて、朝日新聞が戦前は軍国主義であると。まあ、これは私、昔からそう思っておりました。大体、日露戦争の終わる1905年からですね、この前の大東亜戦争が終わる1945年までの40年間、朝日新聞は常に戦争しろ、戦争しろって言って、もう言い続けておりました。で、戦争しない方がいいという人に対してものすごく激しく攻撃をしておりました。で、鬼畜米英、鬼以下、獣であるアメリカとイギリスという言い方をずっと使っておりましてですね。それによって、まあ国民の大半がですね、の頭が変なことになっちゃったと、まあいうことなんですね。で、それを戦後、もうそれを覆い隠そうと思って、ものすごく努力をしてですね、頭がいいもんですから、ズルなんですよね。ズルの嘘つきなんですよ。ですから、まあ頭がいい人は必ずズルで嘘つきなんですけども、それを見事に発揮したと、まあ、いうことで、かなりはっきりしてきたんですが、朝日新聞のことだけを追求してもですね、ちょっとまずいもんですから、NHK にちょっと話を変えてみるわけですけども、NHK はまあほとんどダメ放送の、放送局になっちゃったんですよ。今 NHK はまあ簡単に言えば何を報道できるかがわからなくなってしまったっていうことなんですね。これはまあ根本原因は NHK を構成する人の平均レベルがですね、高くないということなんですね。ですから国民に有用なことを教えるだけの力がないんですよ。まあ簡単に言えば全然学問ができない大学教師みたいなもんでですね。まあ、私今日笑っちゃいけないと思ってはいるんですよ。非常に真面目な議論なんでね。NHK の受信料が1000円とか2000円とか3000円とかいうこととは、これ無関係なぐらいね、国民にとって重要なことなんですよ。NHK の報道によって国民が損してるのは、もう1000円、2000円のことじゃないんですよ。だいたい1年に、800万ぐらい損してるんですからね。まあこれ根拠は後でちゃんと言うんだったらちゃんと言いますけど。ですから1ヶ月に60万ぐらい損してるんですよ。だから受信料が1000円とか2000円とか3000円とかいうのを僕は問題にしないのはなぜかと言いますとね。NHK による損害っていうのはそんな桁ではないっていうことなんですね。しかしこれはですね、今日ここに書いたように NHK のダメ報道の原因は何かって言ったら非常に簡単なんですね。どんなにひどい番組を NHK が作っても、受信料は変わらないわけですよ。したがって給料は同じなんですよ。で、そういう組織っていうか仕事っていうのを作った場合ですね、どうなりますかって、日本人100人に聞いたら100人ほとんど同じ返事が返ってくると思うんですよ。例えばラーメンにしますね。どんなに美味しいラーメンでも、どんなにまずいラーメンでも、作れば、一日に来るお客さん同じ数で、それで、値段も変えなくていいし、それから自分たちの給料も変わらない、というラーメンを作ったとしますよ。そしたらそのラーメン屋に行く人いるんですかね？僕はいなくなっちゃうと思うんですよ。ところが、無理やりラーメン屋さんに来なくてもラーメン代を取るっていう。つまり NHK の場合は、NHK を見てなくても受信料取りますからね。見てないといくら主張してもダメだと。お前は見てるってことになってんだっていう、まあ、世にも不思議な契約なんですよ。本当はこういうのは契約って言わないんですよ。契約っていうのは民法で概念が決まってましてね。契約する双方が合意してる場合に限るんであって、NHK の法律っていうのは、まあ、言えば、まあ、民法違反のことは確かなんですけど、憲法違反じゃないかと思うんですね。ただ NHK の人は、どんなにひどい番組でも、受信料が変わらないのだから、給料も変わらないわけですから、評判も変わらないし、ビルも追い出されることないんですよ。まあ、名古屋にもですね、NHK のビルってのはもう、豪快なやつが立ってるんですよ。ドーッと。それで、どんなにひどい番組を続けても、誰も見なくても、NHK の人はそこに住んでられるんですよ。仕事できるんですよ。こんなね、組織を作って、何に期待してんのか。それは誠実な人で構成するってことですよね。ところが NHK の入社基準は誠実のありません。 なんでかっつったら、まあそれは形式的に誠実であることなんて書いたものあると思いますけどね。ただそういう基準で選んでるわけじゃないんですね。だから東大出てる人なんか NHK 入れると思うんですけども、僕の見ている東大の人ってのはみんな誠実じゃないですよ。ずるか嘘。ですからね、国民がわからないようなずるをするという人が、まあ、東大に出ますからね。ですから、それは当たり前のことで、そんなこと言わなくても、それに、まあ、また反論の人がいるでしょうけども、どんなにひどい番組を作っても、受信料は変わらない。誰も見てなくても受信料変わらない。だから受信料変わらないと給料は同じだと。ただ一つだけ関門があると。それは予算案が国会の承認を得ることっていうことなんですね。これ簡単なんですよ。相手が議員ですから、反対した人の評判を悪くするような力は NHK あります。一番あるんです、NHK が。国会議員よりかはもっとあるんです。つまり法律に反すれば、訴訟されますから、ダメなんですけど、法律に反しない範囲の悪口だったらいくらでも言えるんですよ。ね。出さないっていうこともできるんですね。その人を出さない。それから、この前政党討論会を聞いてましたらね、与党とか野党の主力は出てましたけども、他の政党は出ておりませんでした。それから、この前私ここで言ったように、NHK を批判した芸能人は、直ちに紅白歌合戦に出ないようにする。そうすると、ギャラが3分の1になる。というのはですね、あらゆる手段がありますから、国会を予算通すのは簡単なんですよ。今だったら自民党と公明党のいいことを書いておけば必ず通ります。関係ないですよ、国民にね。つまり、ここに書いたように、どんなにひどい番組を作り続けても、NHK を誰も見てなくても、受信料が変わらないんですから。給料変わらないんですよ。NHK というステータスも変わらないですね。ですから、NHK の人はだから人間でないと思ってるまでいいんですよね。人間なら、それは少しずつ少しずつズルしますよ。当然ですよ。どんなにひどい番組を作っても、同じ待遇であれば、人間はやっぱり苦労しますから、必ず苦労するから前進するんですよね。だから、なんでこんなダメに決まってる人を作ったか。それはかつて通信がこんなに多くなるとは思ってなかったんです。NHK が出た頃はまだ真空管が出始めの頃ですからね。だからもちろん大変な感じだったんですね。それをまあ第1回で大幅なズルをしたのが1990年代で、1980年代だったかな。NHK がカラー放送し始めて、カラー料金を取り始めたんですよ。それから受信料、もうちょっと前にあるんです。二段階あるんですね。一回が、NHK の受信者が増えつつあるときが一回目。それから今度カラーテレビがどんどん増えていくことが二回目。なんでかって言いますと、普通の商売はですね、例えば車としますね。車を100台作れば100台並みの経費がいるんですよ。工員も必要だし、鉄板も必要だし、タイヤもやんなきゃいけない。だから、一台あたりの値段が決まれば、100台作れば、100倍の売り上げが上がるんです。よろしいでしょうか。これが一般の商売なんです。ところが通信業だけは違うんですね。通信業でも特に、一個一個やるような、今のネットなんかは少しシステムが違うんですけども、電波を大空に向かって放つ NHK タイプの通信業っていうのはですね、全国津々浦まで聞こえなきゃいけない。という NHK のような制約がある場合、特にそうなんですけども、10万人の人が聞いてようと、100万人が聞いてようと、1億人が聞いてようと、NHK でかかる費用は同じなんです。それはそうですね。空中に電波出しちゃうんですから。どうぞお聞きくださいってやるわけです。どうぞ見てくださいってやるわけです。だから、受信契約が増えるごとに、NHK の契約料は下がんなきゃいけなかったんですよ。当たり前ですよね。それをね、2回ともやんなかったんですよ。っていうことは、受信料が増えていくときに、全般は大赤字、後半黒字転して、だんだん黒字が大きくなるってのはわかりますよ。だけど、不思議にそうじゃないんですよ。行動は全部同じなんですよね。取材して、番組作って、フィルムなんか作って、計画立って放送して、電波使って出力いりますからね。電気をものすごく使って、日本中にわーっと電波を出すわけです。 あと受信する方は自分でテレビ買うんですよ。NHK が買うならいいんですよ。苦労が増えますから。NHK 買わないんです。受信する方が買ってくださいと来ちゃうんですよ。そうするとこれトリックなんですよね。結局、自動車を売るときは自動車を買った人が自動車に乗れるんですよ。ね。それで作る方も自動車の台数分だけ、経費とか労力がかかるんです。ところが NHK の場合っていうか電波業、こういう空中に電波を放出するような電波業の場合は、電波を放出する NHK は、10万人でも100万人でも1000万人でも1億人でも、まあ、原則同じなんです。ちょっと電波を強くするぐらいですから。番組の質もまあ、今までね、10万人が見てたけど、1000万人が見るようになって、少し番組の質でも上げなきゃいけないなって、こんなもんなんですよ。これは全然、自動車を作るとか、家電製品作るとか、お洋服作るとかって別なんですよ。これで2回ずるしたんです。それで億万長者になりましてね。で億万長者になったら人間は得しようと思いますから。BS の NHK の BS だとか、海外放送だとか、山ほど、海外放送はもちろん、あれはありますよ。理由はいくらでもつけようと思ったらありますよ。だけど、その必要性があるかどうか国会が認めればいいから、自民党を説得するだけでよかった。国民関係ないです。お金を出す人と関係ないんですよ。だから、NHK ってのは本当にひどいことになったんですよね。だからこういう組織を救ったということが間違いなんですよ。だけど、僕は NHK の人もだいぶ知っておりますけどね。NHK の人は心の中に二つ思ってるんですよ。一つがね、この時代になってまだ NHK いるのかな。だけど俺の一生があるからな。なんとか俺の退職するまで NHK が持ってくれたらいいなと思ってるのが一つですね。もう一つは、いやね、我々は自民党が OK したら予算が OK なんだから、それを目指して番組作らざるを得ないよと。ね。これは先々代の NHK の会長が、NHK っていうのは政府が右向けといえば右、左向けといえば左とならざるを得ないんだと。NHK 会長変人でしたけどね。だけどそこの部分だけは正しかったんです。何が間違ってたかって言ったら、自分が NHK を解散しなきゃなんなかったのに、会長職でありながら解散の提案をしなかったってことなんですよ。いや、人物的にはね、私も知ってるんですが、ちょっと、がめついというか、欲得のある人なんですね。ですから、そこまでは言えなかったんでしょう。ということで、NHK の問題っていうのは、朝日新聞の問題とちょっと違って、朝日新聞の場合は、儲けを、これもね、原則的にはダメな組織だったんですね。正しく情報を伝達する。ということをやるのと、朝日新聞が経営的にベストな状態を作るってことは相反するんですよ。朝日新聞が経営的にベストな状態を作るには、嘘の報道をして国民を誘導することなんですよ。これが一番儲かるっていうことが、日露戦争の後の状態と、国際連盟脱退の後の状態で、もうはっきりと分かったんです。だからその後朝日新聞はその教訓っていうかね、嘘のつき方を学んで自分たちの給料を上げるためにはってやったんです。朝日新聞の記者っていうのはみんなレベルが高くて、みんなインテリですよ、言ってみれば。だから私がいつも言ってるのインテリほど嘘でズルなんです。インテリってのは嘘つきでズルなんです。なんでかったら自分が反映するために他の人がここまではわからないなっていう限界がわかるからなんです。これは人間はそうだから仕方がないんです。で、本当はそれじゃダメですよ。それではダメで、日本人としての誇りを持って、やっぱり正しいことは正しい。間違ってることは間違ってる。それによって自分が損しても得してもそういうことには関係がない。という日本人でなければいけませんが、それは1945年まででした。なんでかったら、朝日新聞が1905年から1945年の実に40年間、日本人をダメにしました。それのダメになるのが一番変わり身が早いのはインテリですからね。だから結局日本全体をアホにしたのは NHK かな。ダメにしてズルにしたのが朝日新聞。アホにしたのが NHK ですね。それでかつて大谷宗一っていう評論家が、テレビは、まあ今使っちゃいけない言葉ですけども、当時大谷宗一さんが使ったので私がそのまましょうもないから言いますと、 一億総白痴かって言ったんですね。まあ今で言える言葉だったら一億総アホかかな。アホってのはいいのかな。アホってのはありますからね。アホっていうのが現実的にいますからね。一億総アホかっていうことになった。しかしこの二つを見てみますとね、私たちの日本を破壊した人が日本流の誠実味を持ってなかったことは確かです。ですから誠実革命と言って政治活動をやってる人は大きく評価して、これからも必ず当選してもらうように我々が力を加えなきゃいけないと思いますね。誠実こそが日本の宝ですから。だけどもそこまで誠実な人がいないのが現実なのに、誠実を守ると収入が上がらない朝日新聞、誠実にやっても全然変わらない NHK、 この二つが真っ先にダメになったのは合理的な理由であると。この合理的な理由を我々国民が変えない限り、つまり朝日新聞を買わずに NHK を見ることのできないテレビを、つまりまあ今はもうテレビさえ買えば必ず NHK を見れるようになってるらしいので、テレビを絶対買わないってことです。買わなければ集金に来ません。だからそういうことですので、それはしっかりと思わなきゃいけないですね。しかも NHK はもっと悪どいですよ。どんなにひどい番組を作っても見ていなくても受信料が変わらないし、俺は見てないんだと言っても訴訟しますから、払えっつって。まあこれを避ける方法っていうのも検討されてますけども、だけど避ける方法っていうのは僕はダメだと思ってるんですよ。 NHK 自らが、あなたは NHK の番組見ておられないんですかと、それじゃあ受信料は徴収しませんというのが誠実な国家ですからね。 NHK の人、ここは頑張ってね、俺は日本人だと思って NHK の解散運動を NHK からやってもらいたいと、こう思います。そしたらフジテレビの問題も解消するでしょうし、いろいろな日本の問題が解消して、日本の子供たちに誇りのある日本を届けることができると、私はそう思います。